回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
11月30日火曜日、今日の天気は晴れのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今日で11月が終わります。2021年もあと1ヶ月足らずということになってまいりました。どうですか、やり残しはありますか？
たくさんあります。
あるよな。
どうしよう。
やり残しだらけ、そして積み残しを残しながら、はい、人生というものは進んでいくんだなということでございますね。積み残しで言うとですね、あれなんですよ、疲れの積み残しっていうのがですね、だんだんと後から効いてくるっていうのが年を重ねると起こってくるんですが、筋肉痛っていうやつもですね、だいたい疲れの積み残しで翌日に出るものだったんですけれども、もはやですね翌日には出てこなくなると。
あれ、
私なんかはですね2日後に出るっていうのがもうこれね、だいたい加齢とともにそういうことは言われるんですけれども、昨日実感したんですよ。実は土曜日にフォレストアドベンチャーっていうですね、なんか大人の木登りというか、もうね、昔の人は分かるんですけど、風雲竹市場をですねなんか木の上でやるみたいな感じの、一応こうね、ワイヤーが通してあって木と木の間に、そこにこう命綱をかけて、で、空中に浮いてるですねこう丸太をぴょんぴょん飛んでいくとか、そのターザンでその向こう側にあるですねこう蜘蛛の巣のように張られた網があるんで、そこにうわーって言ってこう張り付くみたいなとかですねもうとにかく体を使うっていうような、
はい、
で一応そのコースがいくつか分かれてるんですが、子供も一緒にできるよっていうですね、コースもあって、だいたい小学校1年生身長110センチぐらいからできるということで、うちの息子はですね小学校1年生で身長が110センチちょっとなんで、ギリギリなんとか大人と同じコースも行けるぞというところだったんで、行ってみっかなんつってですねやらせてみたんですよ、
はい、
で ある程度こうできたりなんかするんですが、ただ子供だと進みが遅いんですよ。で一応そのなんか時間で区切られて予約があるんで、はい、その予約の、集団の中では一番後ろで、後ろとすごく余裕を見てやるんですけれども、それでもやっぱ進みが遅いんで、だんだんとですね次の時間帯の人たちが迫ってくると。で次の時間帯の人たちがですねどんどん迫ってきて、常に我々渋滞の先頭にいるというですねものすごいプレッシャーの中で、で子供ももうだから助けながらですね、長場子供を抱えながらこう抜けていくみたいなことをやっていたんですけれども、一個だけ空中のですね丸太飛びみたいなやつ、丸太と丸太の間がだいたいこう1メーターぐらいあってですね、子供が足を伸ばすとギリギリみたいな感じだったんですけど、いくつか超えた先でですね、ついに子供がギブアップして、でただちゃんと命綱がついてて、でそれが滑車につながってるので、空中でプラーンって浮いちゃうわけですよ、
はい、
丸太がちょうどですね自分の腰ぐらいのところにあるってところでプラーンと浮いちゃって、で、プロがやってるところだからね、そしたらやっぱこうギブアップですって言ったら、なんか特殊なはしごかなんかが出てきてですよ、でそれに伝ってじゃあ降りてくださいみたいなことになるのかなと思って、係員さんを呼んだらですね、お父さんそちら側から行って助けてあげてくださいとか言って、じゃあ俺は今こう抜けてきた丸太もう一回戻って丸太を足場にしてこいつを引っ張り上げなきゃいけないのかと、一気にですねファイト一発状態になってこう腰からつながってるこう命綱のね、はい、先のハーネスのところを持ってですね、でしかも自分もこう落ちちゃいけないから、
そうですよね、
ワイヤーに片手つかまりながらですね、不安定な丸太にこう足を乗せながらファイト一発ってことをやったわけですよ、これがねものすごい全身の筋肉に負担がかかったんでしょうね その筋肉痛が昨日来たんです
よ。昨日
昨日ね、
遅れてきましたね。
放送終わったぐらいから右と左の腕、はい、腰、うん、尻、足、
全身、ね、
バッキバキの状態でもうね、釣り革捕まるのもファイト一発みたいな、
そんなにでしたか。
今日もね、若干それが残ってるっていうね。
でもお子さん嬉しかったんじゃないですか。こうお父さんが助けに来てくれたって、もう間違いなくこうお父さんがかっこよく見えた瞬間ですよ。
いやそんなことなくてさ、お父さん助けてっつってさ、諦めるの早いよお前って何の教育になったんだろうなこれがと思いながらですね、今日も筋肉痛と戦っております。この積み残しが12月にも響きそうですが、あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。メールツイッターでぜひ番組にご参加ください。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん、この後6時半頃からご登場です。まず日産自動車が2030年までに新車販売の 50% 半分を電気自動車とハイブリッド車にする長期計画を発表したというニュースを取り上げ上げます。そして7時台、取り上げるニュース、日大の田中理事長が脱税容疑で逮捕というニュース、それから、新型コロナの変異型、変異株、オミクロン、の感染拡大を受けて外国人の新規入国を原則停止とするというニュース、立憲民主党代表選挙、そして2030年の冬のオリンピック・パラリンピック招致について、さらには足元の経済ですが、2020年5月の景気の谷と内閣府が認定するのかというニュースも取り上げます。ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各紙入ってまいりました。今朝は外国人の新規入国の停止、新型コロナの変異株オミクロン株に関する話というのが一面トップのところが多いですね。朝日、毎日、産経、東京、日経と、5紙一面トップはこの話題です。朝日新聞の見出し、外国人の新規入国停止、オミクロン株邦人待機厳格化ということ、まあ、これについてはね、後ほど今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんと、まあ、深めていこうと思っております。まあ、どういったものかというところが、まあ、まだ定かではないということで、まあ、昨日ね、金原信勝さんにも解説をいただきましたけれども、まあ、パンデミックというものはまず初動が一番大切でバシッと締めて、でその後徐々にこう分かってきたところで開いていくっていうのが大事なんだということをおっしゃっていました。で、まあ、その意味ではまずこうバシッと締めて、そしてどういうものかというのを見極めながらというところ、この先の、むしろどういうこうロジックで緩めていくのかというところが大切になるんだろうと思いますし、また現状日本の国内においてはこのオミクロン株確認されていないということで、今まで通りのこう生活は本来であれば十分に可能なんですが、まあ心理的な面でですね、メディアがこれだけ騒ぐと、もはや日本で入ってきたかのような大騒ぎの仕方をするというと、また別の展開になってきてしまう。それで影響を受ける商売やってらっしゃる方とかが、出てくるということになると、まあ、影響大きいなという感じもいたします。まあ、そういうことがないようにしなきゃいけないよなというところ、正しく恐れ正しく行動するのがいいのかなというふうに思うところであります。それこそね、週末その私たちの私と子供の後ろ大渋滞ができるぐらいのですね、まあ盛況だったし、帰りの車も超混んでたしというところなんですが、今朝方タクシーの運転手さんに行くと、飯田さんさっぱりですよみたいなね、こと言ってたと。まあ平日はここのところはね、そんなに下がり場もものすごく混雑はしていないという話も聞くんですが、まあ飲みに行くにしても金曜土曜というのが多いというふうにも聞くんですけれども、景気の気は本当気分の気なんだなということを如実にいい感じるニュースでもあります。それから読売新聞は日大の田中理事長逮捕という方を一面トップに持ってきております。他各紙もね、一面の肩のところ2番的字では載せておりますが、5300万円の脱税容疑ということで、あります。まあ、これも後ほど、ジョセフ・クラフトさんと深めていければと思っております。 さあ、そしてですね、気になる記事なんですけれども、毎日新聞が国際面のところで載っけているんですけれども、台湾とですね、リトアニアがこのところを接近しているというニュースであります。まあ、台湾とリトアニアというか、台湾とヨーロッパの関係というところにもなりますが、リトアニアの議員さんなどの代表団がですね、今、台湾を訪れていると。で、その訪台中の議員団と蔡英文総統が会談をしたということであります。で、まあ、これリトアニアも含めてバルト三国という国々、まあ、あの旧ソ連の崩壊の時にいち早く独立した国々がその三カ国だったと。で、もともとそのソ連の強権的な、まあ、支配に対してですね、まあ、国民の方々が、非常に反対をしていたと。まあ、これはあのバルト三国に限らず、いわゆる昔のソ連の衛星国と呼ばれたような国々、ポーランドであったりチェコスロバキアであったりとか、いう国々でもですね、まあ、それこそプラハの春なんていうものがあったりとか、さまざまな形で、抵抗を見せていたところなんですが、やっぱり民主主義というものを民主的で自由な生活様式を確保するために協力していきたいと、その大事さというものを非常に身に染みて感じている国々であるというところで、まあ、ご案内の通り中国が人権の部分で非常に弾圧をしていると。ウイグル、チベット、南モンゴル、さらには香港というところに強権を振るっている中で、次は台湾なのではないかというところで、それに対して非常にシンパシーがあるというのは、まあ、これはあの頷けるところだろうなと。そして、まあ、共産主義強権的な体制というものが、まあ、どういうことをやってくるのかというところも、彼らは経験として身に染みて知っているということがあるので、まあ、こうした、連携というものにもなっているんだろうというふうに思いますし、まあ、そこでじゃあ、同じですね、自由で民主的でという体制に基づいている日本はどうするんでしょうねというのは、当然、そういう目で、世界が、あるいは特に東の国々というのは、それをですね、非常に注視しているというところはあるんだろうと思います。まあ、あの外国人の入国禁止に関しては、まあ、これ、岸田総理もですね、まあ、状況はっきりしない中で早すぎるという批判は全てこの岸田が受け止めるというふうに昨日、記者団に対しても答えていらっしゃいましたけれども、同じ果断な決断というものは他の分野でもいろいろと必要になってくるのではないかとこういうふうに非常に思うところでもありますし、それは、総理を支える、周りの方々、外務大臣であったりとかというところの進言というのも非常に大事になってくるのではないかというふうに思うところであります。まあ、リトアニアのですね、代表団などのこの蔡英文氏への訪問というところで、まあ、中国は気に入らんということですね、爆撃機などをまた防空識別圏に出してきたと、新型の給油機も出してきたなんていうことも、まあ、また報じられておりますけれども、そういった力による現状変更というものに対しても果断なご決断というものも必要なのではないかと思います。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、 SBI FX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、この時間は日産自動車が2030年までに新車販売の半分 50% を、電気自動車とハイブリッド車にするという長期計画を発表したというニュースであります。今は去年の段階で日産 10% が電動車ということになっているようです。これ数字が出てきましたね。
そうですね、久々の日産のまあ、いいニュースと言いますか、
はい、
そして日本企業の中では、まあ、具体的に、はい、量産計画前倒しで、積極姿勢、投資も2兆円とかなり大きな金額で、非常に積極性が現れていい、とてもいいんじゃないかと思いますけどね。
まあ、もともとリーフとか、はい、ね、電気自動車の分野では日産、まあ、進んでたというふうに
も、いや、実は日産は10年前までは、うん、電気自動車販売1位だったんですよね。パイオニアなんですよ。
1位っていうのは世界でも、
世界でも、テスラがちょうど出る前で今7位ぐらいなんですよ。まあ、でもそれでも依然日本車では1位、はい、 ですけども、だからそれだけ日本勢が出遅れてるということになりますので、非常にこれはいいニュースだとは思いますけどね。
結構政府も補正予算の中身を見ると補助金なんかも出てるようですね、
やっぱりインフラ整備、政府が何ていうんですかね、力を貸さないとなかなか進んでいかないんで、これは両輪で動くっていうのは非常にいいし、ちょっと見た目2倍最大80万円は、はい、かなりな補助金ですよね。
これまでの2倍、確かにそうですよね。新車販売価格がどのぐらいかっていうのもよるけれども、半分からひょっと3分の1から半分ぐらいは補助金でいけると
、すごいですよね。なんか電気自動車買いたくなりましたよね。
うん、
だからでもこれぐらいしないとやっぱり本格的に、はい、なんていうんですかね、産業として、動かないということなんで、これは民間政府が一体となって、電気を推進していくっていうことは非常にいいことだと思いますね。
で今回のこの計画の中で全固体電池というものが出てきました、これ結構効率がよくて、さらに容量も大きいと。
いやもうこれが多分今回の、発展の最大のポイント。でこの全固体電池をどこまで量産できるかが、おそらく本当に、これ走る距離も長くなりますし、充電時間も短くなると、だからこれ使用者からしたら、非常に大きなメリットがあって、ここに一つのポイントがありますね。
充電時間現在よりも3分の1にすることを目指すということだと、急速充電で10分ぐらいでいけるかもしれない。
いやかもしれないですよね。ただこうやってデジタル化がどんどん進むにあたって、国としての議論が進んでないのがエネルギー計画ですよね。このまま、いわゆる、裁量、サステナブルエネルギー、
再生可能エネルギー、
再生可能エネルギーと、原子力、これどういう比率でやっていくのか、化石燃料どこまで減らしていくのか、これをやっぱり国として、で、その中にはいいニュースだけじゃなくて、電気料金上がりますよね、安全面でも、強化が必要ですよねと、難しい議論もあるので、早めに、政府そして国民が、その議論をして同じ、方向性を共有していくのが大事ですね。
これそれこそね、ライバルのトヨタ自動車の豊田章男社長などは、いやそんなこと言ったって電気自動車の電気を作るのに CO2 いっぱい出すし、電気自動車のじゃあその電池作るのだって CO2 出すし、結局エコなのかどうなのかって分かんないじゃないかという批判も出てきてますよね。
そういう意見はそれでいいと思うし、トヨタトヨタで、水素なのか、自分たちの戦略を見せて、それによって消費者が選択肢が増えるってことは、これもいいことだと僕は思いますんで、
でやっぱりご指摘の通り、そのトレードオフというか、あちらを立てばこちらが立たずみたいな、電気自動車バラ色の未来、 CO2 全く出しませんみたいなことは、やっぱ起こらないわけですね。
これは2050万年までゼロっていうのは、僕は積極的な目標を立てて進むのはいいですけど、現実的には無理、だけどそれでも、方向性は、進まなきゃいけない、とにかくそこにゼロになるべく近づけるように、民間政府で努力していくということは、非常に重要ですね。
そのためにこう議論をするなり、でそこでこうじゃあ原子力のも含めて、
そういうことです。
タブーはなくどこを使うんだっていうのをやると、
そうなんです。まさしく原子力はダメというのではなくて、どこまで安全性を高めて、そして、電力供給を安定させられるかっていうところの選択肢、正しい答えないと思うんですよね。だけど日本としての正しい、日本としての方向性、っていうのは重要だなっていうのは、これまでやってこなかったんで、ぜひここからやってほしいですね。
さあそしてここで番組からのお知らせです。再来週12月13日月曜日からのコージーは特別企画でお送りします。
12月もニュースは動きます。ついに開催される民主主義サミット、そして臨時国会、コロナ禍の出口は見えてくるのか、もやもやの多かった2021年からのリベンジを目指して、番組ではいち早く2022年の日本復活への道筋を探っていきます。
コメンテーターの皆さんは6時台前半からの登場です。13日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、14日火曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん、15日水曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、16日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、17日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです、うん、さらにゲストも
動きたい、はい、そしてプレゼントは備蓄を放出ではなく、新米市場の美味しいお米麹米を放出、ドーンと100名様にプレゼントいたします。
12月13日月曜日からの1週間、飯田浩司の OK 工事アップ、
うん、
何とぞ一つ
よろしくお願いいたします。後ほど7時冒頭のニュースが日本大学の田中理事長逮捕というニュースですけれども、やっぱ日大はあれだけのマンモス校ですんで OB の方々がたくさんいらっしゃると、春蔵さん、北区の方、日大 OB の私として非常に恥ずかしいです。田中理事長自ら辞職することをしないでしょうから、日大の組織自ら引導を渡してもらいたいですと、いうふうにもいただいております。後ほどね、これについても取り上げてまいります。他にもね、日大についてはね、様々いただいております。ツイッターでもね、いただいたりなんかもしますんで、詳しくやっていこうと思います。まあこれ、まず脱税ということですけれども、当然ながらこの先も話としてはね、ジョセフさん出てくるんでしょうね、うん、
いやそうだと思います。まず脱税から切り込んで、そこから捜査をしていくんだろうと思いますけどね、
はい。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。日本大学の田中理事長が5300万円の脱税の容疑で逮捕。所得税およそ5300万円を脱税したとして、東京地検特捜部は昨日、日本大学理事長の田中英寿容疑者を逮捕しました。日本大学をめぐっては元理事の井ノ口忠男被告と医療法人グループ前理事長の籔本雅巳被告の2人が附属病院の建て替え工事などをめぐる背任の罪で起訴されていて、井ノ口被告と籔本被告は田中容疑者に現金を提供したと供述しております。隠した所得は1億2、3000万というふうに言われております。まあまず脱税という感じでありますか、うん、
まあ、本丸じゃないでしょうけども、とりあえずそこから切り口で警察が入っていくんだと思いますけどね。
もともとはその日大の板橋病院の建て替えをめぐって、背任という形で、こっちの方は相当こう金が抜かれてるんじゃないかということは言われてましたけれども、その行方というところですか。
ここの問題は病院ですけども、その日大全体の組織としての、根幹の問題があって、ちょっと前にね、アメフトの、問題もありました。その時からこの、田中理事長の、 まあ、支配ぶりというかその組織としての、はい、ガバナンスが問われてきて、まあ、その時にやっぱりこういったあの組織の問題が対処できなかったんで今になってツケが回ってきたんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、あの当時もね、それこそ相手の選手に対して、うん、もうあの怪我さすのをもう、うん念頭に置きながらのタクルを指示されたっていうところから始まった問題で、ええ、まあ組織的にこう、人を守ろうとするっていうのは、うん、結局、現場の、まあ、尻尾、トカゲの尻尾切りみたいになったんじゃないかと言われてましたね。
はい、うん、まあこれを機にね、今回その大学、はい、日本大学素晴らしい大学なんで、で、学生さんもね、かわいそうですから、今回これを機に、ガバナンス強化をして、
はい、
その、体制作りを立て直して、また頑張っていただけたら非常にいいチャンスだなと思いますけどね。
まあこれね、日本大学、まあ、私立の大学ではあるというところですが、うん、他方その私学に対しても助成金が入っていたりとかもすると、はい、でそこでお金入って経営してるのに、うん、こう使途不明のやり取りがあるってことになると非常に具合は悪いわけですよね。
うん、そうです。政府はその経済成長のために今後10兆円のファンドを大学に支給していきます、はい、それを大学がいかにきちんとマネージできるかが問われてくるわけですね。でこういう経営をやっていると、
はい、
そういう資金が不正に使われたり、結局、ちゃんと目的と違うところに使用されていくと非常に税金の無駄遣いになりますから、
はい、
今後はより大学の経営が問われてくる、そういう意味でもちゃんとガバナンス強化というのは重要だと思いますね。
まあ、かつてであればその大学の経営というところも、うん、まあ、ある意味こう学園の自治であるという中で、うん、公権力であったりとか切り込むというのは、はい、まあ、それは権力の横暴だというのはありましたけど、うんうん、そんなこと言ってらんないですよ、ね、
もう言ってらんないですよね。確かにもう一昔時代と違って、はい、やっぱり大学も一つの企業としてきちっとでやはりね、経営者というかトップが長年居座ると、はい、こういう腐敗が生みやすい。確かこの田中理事は99年に理事に就任して、はい、
そうですね、
08年に理事長になってずっと居座って権力を高めてしまっていると、
はい、
やっぱりだからそういう理事長も期限を持って、なんていうんですかね、その組織の、
はい、ガバナンスというか
ガバナンスをね、
はい、
強化していく必要がありますね。
まあそうですよね。諸外国の場合はというかアメリカなんかは、まあ、私立の大学、ね、トップ校が非常に多いわけですが、はい、経営の部分っていうのは、うん、研究とか、うん、あるいはこういう体育会とかとはまた別にトッププロの人たちが来るとは多いんですよね。
全くその通りで、やっぱりアメリカの場合は献金が多いんですね。元OB あるいは
寄付とか、そういう
でそれをちゃんとマネージしないと問題ですし、まあ、そこの経営が問われるわけですからちゃんとで透明性を図って、ちゃんと経営していくっていうことが問われますんで、まあ、日本もそういう時代に入った、
はい、
るべきですということですね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。変異ウイルスオミクロンの感染拡大を受けて外国人の新規入国を原則停止。新型コロナの新たな変異ウイルスオミクロン株の世界的な拡大を受けて岸田総理大臣は昨日すべての国を対象に新規入国を原則停止すると表明しました。この措置は当面1ヶ月間実施する予定です。WHO 世界保健機関はこのオミクロン株について世界的に拡散する可能性が高く危険性は非常に高いと各国に警戒を呼びかけております。まあ、まだどういったものかわからないというところありますか？
その通りです。わからないんで、あまりパニックとか、過剰反応すべきではないんですけど、逆にわからない分だけ今回は政府の決断が早かった、はい、これは評価すべきじゃないでしょうかね。
いや今までとはだいぶ違うなって感じ
よね。そうですね。
もうみたいなね。
まあ今までの教訓を得て、早め早めの対策で、対応しようとしてるんではないでしょうかね。
それこそね、この間そのちょっと緩めてみたいな話とかが出てきて、はい、それが運用し始めたばっかりでしたよね。
ただこういう状況っていうのはもう日に日に に変わってきますので、はい、当然そういうあの経済活動を、進めていく中で情勢が今回のオミクロンみたいに変われば、
はい、
とにかく早いあの決断をして、対応していく。でまたオミクロンのデータが出てきて、
はい、
大したことないねっていうことであれば緩めばいいし、逆に危険性が高いのが立証されればさら、なる、政策を打っていけばいいと、臨機応変に、はい、対応していくっていうのが大事じゃないでしょうかね。
まあ、これね、南アフリカで、新たな変異株見つかったって発表があったのが先週の木曜金曜ぐらいの、はいレベルと、だからあっという間になんかこう世界中で見つかり出しましたね。
いやそうですね、ちょっと日米の高官と、はい話したんですけど、まずアメリカについてはもう、はい、カナダで発症してるし、水際対策の厳しいオーストラリアでも見つかってるわけですから、もうほぼ間違いなくアメリカにも、感染してるという
風に見方、入ってきてると、
でアメリカ政府はですね、見方は、はい、まずデータがないのではっきりしたことは言えないですが、感染力は高い、ただ、その重症化致死率においてはわからないが、現在のワクチンが全く効かなくなることはないだろうと、いうふうな見方をしてまして、その意味では、一番最良な対応策としては3回目のブースターを、打つことに、どうも、はい、舵を切ってるっていうことですね。
なるほど、まあ、ある程度はアメリカも、ね壁にぶち当たったとはいえ、ある程度はこうワクチン2回接種の人は、いると、
はい、
そうすると3回接種で、まあ、きちっと対応していくと、まあ、これ防ぐにも、まあ、水際対策も限界があるっていうところで、はい、まあ、それでやっていくしかないってところですか。
水際対策はあくまで時間稼ぎですよね。ですから時間を稼いでる間に、3回目のブースター、
はい
などを、その供給面で、買うということですので、まあ、これから日本政府もそういった対策に乗り出してくるとは思いますけどね、はい、
そうするとどうですか、世界中でこの3回目接種の重要性ってものがこうクローズアップされてくると、また争奪戦になっていきますか。
いやそうなんですよ。ですからそれもあって日本もすぐにブースター打てないでしょうし、そもそも今議論し始めてるのはその倫理的に先進国がワクチンを買い占めてると、
はい
発展途上国がワクチンが行き渡らない、で今回のように南アフリカで、そのワクチンが普及してない国で、変異種、
はい
変異が起きてそれが今度先進国に戻るということなんで、やはり、先進国でのワクチンを打つと同時に、発展途上国にもワクチンが普及するように、先進国が、その配慮しないと、
はい、
このいたちごっこですよね、いつもこれが続くんで、まあ、一つ考えものだなと思いますけどね。
結局人から人へどんどんと感染していく中で、いろんな変異が起こってくる、
そういうことですね。で一つね、実はアメリカ、これ日米政府両方が言ってたことなんですけども、
はい
普通で言えば、ウイルスが2つのウイルスが競争して、
はい
感染するって広がるってことはまずない。1つの、ウイルスが主流で、他のウイルスが入ってこないっていうのは普通なんですけど、今アメリカでデルタ株の感染が広がってるわけですよね。
うんうん、
だからおそらくそのデルタ株が広がってる中で、はい、このオミクロンが入ってきて、急激に増えていくっていうのは、ないかもしれない。ただその仮説が正しいとすれば日本は今、感染が全くない、ウイルスが少ない状況ですから、
確かに
逆にオミクロンが入ってきて拡大する、リスクというのは他の国よりも大きいかもしれないですね。
その辺の状況っていうのも、今回の早い決断の後押しになりましたね。
なったかもしれないですね。
でもそう考えると、じゃあ既存のそのデルタとオミクロンとどっちが強いっていうのをヨーロッパやアメリカでは、これからやっていくわけですね。
そうです。だからデータがないんで、大事なのは重症化致死率ですよね、でこれは全くデータがないので、これから分かってくると思いますけども、いずれにせよ一つ大事なのは、日本が今感染が低い要因としてはマスクをきちっとやってる、海外ではやってない、ですから引き続きマスクを、やり、水際対策をやって して、とにかくデータが分かるまで、そこのなんていうんですかね、
はい、
十分な、まあ、ちょっとやりすぎかもしれないけど対策を講じていくしかないんじゃないですかね。
まあ、日本今現状は入ってきていないということと、まあ、今のところはそのワクチンとかが、まあ、諸外国に比べるとむしろかなり成績が良くなってますもんね。
ですので、まあ、それはいいことなんですけども、で、まあ、これも仮説で本当わかるんですけど、感染力が強いウイルスは基本的に自然ってバランスを取りますから、はい、普通であれば重症化致死率は低い、逆に感染力が弱いけど、重症化は高い、こうやってバランスを取ってるんで、今回もそうであってほしいという願いはあるんですけど、まあ、とにかくデータが出てこない限り、そこは分からないんで、それまでは慎重に、対応していくとしかないですね。
そして続いてのニュースこちらです。今日立憲民主党の代表選挙、立憲民主党は今日午後臨時の党大会を開き新代表を選出します。国会議員票では大きな差がつかない場合、4候補のうち上位2名による決選投票が行われます。1回目の結果発表は今日のおそらく午後2時過ぎ、そして決選投票の場合の結果判明は午後3時過ぎを予定しているということです。まあ、1回目で過半数を誰かが取るってことはないだろうと言われてますね。
そうですね、まあ、ちょっとかわいそうですけど盛り上がりに欠けますよね。日大のニュースとかオミクロンのニュースでさらに隠れてしまって、
はい、
ちょっとあまりそこの、候補の、フォーカスが薄らいでしまってるんですけど、まあ、私個人としては立憲民主今問われてるのはその共産との関係、はい、これを継続していくのかしないのか、あまりそこがはっきり見えてこないので、
はい、
そこが一つ、まあ、私個人的なあの観点からは注目している部分ですね。
まあ、見直すということはおっしゃっている候補もいますが、じゃあ具体的にどうっていうのはまだなかなか出てこないですね。
見直すのはいいんですけど、しっくりこないのはこれだけ特に外交で全く正反対の政策で、はい、の党と一緒にやっていくってこと自体が理解できない。まあ、それもあって今回の衆議院選でああいう結果になったと思うんですけども、はい、やっぱりそこをもっとクリアにしていかないと、
はい、
ちょっと僕は共産党との連携では立憲民主はこれから難しいんじゃないかなと思いますけどね。
まさにその外交安全保障の面で、まあ、この候補の方々に聞くとね、先週お一人お一人聞いたんですが、基本的に日米安保基軸でやっていくんだとおっしゃってますが、じゃあ共産党はっていうと、
そうなんですよ、だからしっくりこないわけですよね。で連合の方も、
はい、
その一緒にやっていくのは無理だみたいなことを言ってますし、
そうですね、
だからそこがやっぱりはっきりしてこない限り、有権者はちょっと立憲民主には寄り添いにくいんじゃないかと僕は思うんですけどね。
まあ、そのあたりを、ね、含めて、どういう判断が下されるのか、これでも国会議員票が決選投票は特に重要になってくるというか、ウエイトが高いと、はい、いうことを考えると、結構こう、ね、組織単位での派閥単位での動きみたいなふうになってくるんですかね。
自民党が、ね、その派閥、政治で批判されましたけど、まあ、蓋開けてみれば立憲民主も同じであるということですので、まあ、そういう意味では個人的には泉さんが有利ではないかと僕は思うんですけども、はい、まあ、いずれにせよ有権者国民はもうちょっとその党としての立ち位置を、はっきりしない限りですね、今回の次の参院選でも苦戦するんではないかと思いますね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。2030年冬季オリンピック・パラリンピック招致。2030年の冬のオリンピック・パラリンピックの招致を目指す札幌市は、昨日開かれた市議会の特別委員会で新たな開催概要計画を示しました。これまでの試算から開催経費を最大900億円削減しております。 2030年冬のオリンピック・パラリンピックをめぐっては、札幌のほかアメリカのソルトレークシティ、スペインのバルセロナが、他の都市との共催で興味を示すなど、複数の都市が招致を進めているということであります。いずれもなんか、あ、前にもあったなみたいな、
ね、そうですよね。ソルトレークなんかね、懐かしいですよね。
そうですよね、うん、バルセロナは夏のオリンピックをやったというところでしたけれども、はい、うん、まあ、他の都市と共催だったらどっか雪があるところがあるんでしょうか。
ですね、バルセロナと冬季オリンピックってピンとこないんですけど、今回のポイントは一つ、やっぱり共催、要するに予算を分担して負担を、はい、軽減すると、今回900億円削減っていうことを打ち出してますけど、まあ、はい、今まで予算通りに収まった試しはないので、あまりちょっと数字的にはどうなのかなと思いますけど、やっぱり今後のオリンピックのあり方っていうのは、複数の都市が、はい、負担を分かち合ってやっていくっていうのが一つのあり方かもしれませんね。
あ、結局もう一つの都市で全部被るっていうのは規模が大きくなりすぎてしまった、う
ん、まあ、今回の東京でのね、教訓も一つ、はい、まあ、僕はもともとオリンピック、東京でのオリンピックは支持、して本当にやってよかったと思うんですけども、やはりこれだけの規模のものを一つの都市、国が背負うのはやっぱり今後難しいんじゃないかと思いますね。
まあ、この札幌の場合も1972年に冬のオリンピックを開催していて、まあ、その時の施設などの、流用等々というものも、まあ、視野に入れつつ、この削減ということになったようですね。
まあ、流用といってもだいぶ古くなってますから、それそのままというわけにはいかないでしょうから、それなりの費用はかかると思うので、まあ、そこはよく住民の、北海道の道民の方々とも、
はい、
議論をしながら、札幌市がうまく打ち出していくべきなんでしょうけども、個人的にはやっぱり目先、
はい、
北京オリンピックに対して国としてどういう姿勢を取るのかが問われてるんじゃないかと思いますけどね。
そうですよね。そもそも論として、まあ、ある意味オリンピックというこの世界的なイベントそのものの価値観であったりとかも、はい、これ問われることになりますよね。
いや、個人的にはちょっとこの IOC の金券体質、
はい、
それからやっぱり今回のテニスのね、中国のテニス選手の問題もある人権問題に対する姿勢が、弱すぎるのではないかということで、まあ、そこに、日本としても、はい、アメリカは外交ボイコットを検討してますけど、はい、これも妥協の産物で、別にこのコロナ禍で外交官が行ったところで、
はい、
何のメッセージもなりませんし、中国としても別に選手さえ来てくれればいいわけですから、あんまりボイコットにはなってない。だけどなんかボイコットしてるような、やってる感を見せてる、
はい、
行くならもう完全に行く、行かないなら行かない、はっきりその姿勢を示すべきだと僕は思うんですけどね。
まあ、その辺ね、外交的ボイコット、まあ、イギリスやアメリカ、それからオーストラリアもこれを検討ということになってますけれども、はい、確かに腰が引けてるといえば引けている、
引けてるし、まあ、欧州は7月に、はい、法的拘束のない、お願いベースでの行かない方がいいっていうその法案を出してるんですけども、ただ今回、はい、アメリカとの歩調を合わせてないですよね。逆に西側諸国の足並みの乱れが、
はい、
際立ってるかなと。で、日本は日本でアメリカがボイコットするから日本もっていうことは全く必要ないので、日本は独自の、姿勢で、
はい、
逆に僕はあんまりスポーツに政治を持ち込むべきではないので、オリンピックは行くとしてもやっぱりこの人権問題に、きちっと、
はい、
抗議を申し立てるというべきだと思いますね、
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。2020年5月が景気の谷か、内閣府認定へ。政府は2018年11月から始まった景気後退の局面が2020年の5月に終わったと認定する方針を固めました。これは今日開かれる景気動向指数研究会で内閣府が正式に認定します。2020年5月っていうと第1回の緊急事態宣言のまあ真っ只中って時ですよね。
そうですね。 まあ、振り返ってみればそこがそこっていうのはまあある種当たり前で、むしろ今後ですよね、
はい、
どうやって景気をまた戻していくか、山を築くかが問われてくるっていうところで、まあ、一つのポイントは今後発表した予算ですね、
はい、
ここが一つばらまきだという批判が結構、うんうんうん、ありますけども、
はい、
私は、まあ、どちらかというと肯定的というか、うん、ちょっと考えなきゃいけないのは
はい、
去年70兆以上も出した時にやっぱり感染が広がってる時は結構足りないとか、
はい、
不十分だという批判があり、今回は、予算については今感染がほぼゼロに近いところでばらまきと、はい、その時の状況上なんですけど、そもそもこの予算の意味は何なのかと考えた時に、
はい、
第6波が来た時のために十分な対応ができるよう厚い、対応を予算を設けていくということなんで、
はい、
もしかしたらこれ予算使わないかもしれない、必要ないかもしれないけど、6波が来た時のための、十分な対応ができるために、うん、まあ、保険的な措置として設けている予算ということと、はい、まあ、特にこの18歳未満にね、10万円という批判、これも気持ちはよくわかります、
はい、
ただ、うん、ここも妥協で、じゃあ、うん、例えば500万所得世帯に配るとすると時間がかかりすぎる、したがって、この960万ということで今の制度を活用して、はい、なるべく早く、
まあ、児童手当の制度が活用できると、児
童手当の制度、そう、ただ損壊、そうすると960万人しかなってしまうと、だからどっちを取るかだけど、やっぱり政府としては早く給付したいと、
はい、
だから確かに、妥協があって不満なところは分かるんですが、まあ、そこは細かいところは別として、とにかく第6波に備えて、結成された予算というところ、まあ、でも財政的にはこれだけの支出がありながら赤字国債を19兆円に抑えたというところは、はい、ここは財務省の評価されるべきだと思いますし、まあ、6波がないことに越したことはないんですけども、
はい、
とにかく今回外国人 の、その受け入れを即決断して
止めて、はい、止めたと、
で今後も病室を取る、その医療、開発に、
はい、
お金を継ぐ予算をしっかり早く使って、6波のために対応していただけたら、
はい、
意味があるんじゃないかなというふうに思いますので、そこは期待したいですね。
まあ、病床の、ね、確保に関してっていうのはそれこそ去年の補正でもお金つけたわけですが、うん、じゃあそれがどこまで使われたかどうかっていうところですよ ね、
だから政府としてはちゃんと説明し、それをお金がどういうふうに使われたのかっていう見せることがやっぱり国民の理解を得る、最も重要な方法なので、まあ、そこをしっかり政府に求めていく必要があると思いますけど、まあ、この予算であったらしっかり対応してくれるんじゃない、あとは決断と執行だけですよね、
はい、
そこはだから期待して見守りたいと思いますけどね。
で足元の経済、まあ、GDP などを見ていると、うん、まあ、特にこの7、9月期は、まあ、厳しい数字が並んできていると、うん、でどうなんですかね、今後というのは、まあね、実感として少しずつ経済回ってきてるなという感じはありますけれども、うん、
いや間違いなくその7、9月期に比べれば、うん、10、12月期の GDP はかなり上がるとは思いますけど、うん、その先ですよね、
はい、
来年でこの予算に入っている成長の、予算、経済です、これがどこまで寄与していくのか、ここが一つ大きなポイントで、まあ、僕的に言うとむしろ今回そのイメージとしてはこの分配の予算をもう少し減らして経済成長の予算をもっと積極的に増やしてもよかったのかなっていう思いはあるものの、まあ、いずれにしろ多額の成長予算ですからそれを必ずし景気拡大に生かしてほしいという思いはありますけどね。
まあ、今回の、ね、補正予算案の政府側のこう説明では新しい資本主義の起動という部分で、まあ、ここに成長乗るのかなと思ったら結構分配の部分が、乗ってきていると、その先ほどの18歳以下10万円相当だとか、マイナポイントの付与だとか、はい、まあ、介護医療看護介護保育、幼児教育分野の賃上げ等々と、だからこの先端半導体の国内生産拠点の確保とかが、まあ、 ある意味成長になるのかどうなのかぐらいですか。
そうですね、まあ、僕はとにかくこの半導体の生産拠点の確保、はい、これもっと増やしてもよかったんじゃないかと思いますし、一つ言えることは今この GoTo トラベルの予算、はい、これ今使う必要ないですね。地方行くともう人がすごい、でコロナ禍で溜まってた預貯金が今、うん、はい、ペントアップデマンドって言って使われてる、だからこの GoTo トラベルむしろ温存して、うんうんうん、来年にまた、はい、景気の落ち込みがあった時に使うべきじゃないかなと。だからそのタイミングもね、はい、使うタイミングもいろいろ変わってくるんじゃないかとは思いますけどね。
まあ、でこの新しい資本主義というのを岸田政権掲げて、まあ、その中で中長期的な目標というものも、うん、まあ、出そうとしているという段階ですよね、うん、これうね、どういうものになりそうですかね。
まあ、この新しい資本主義がどういうものか具体的な絵柄が見えてこないので、いろいろそこも批判はあると思うんですけども、やっぱり今は目先 の、 そのコロナの悪影響をどうやって払拭していくかと、か賃金上昇とか、とりわけアベノミクスでできなかったことを補填してうまくやっていくことに重点的に置いてやっていく必要があるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
まさにその賃金の部分が、まあ、欠けた一つのピースとなって、はい、好循環までいったかどうかというと微妙なところだったんですね。
アベノミクスで賃金上げようとしてなかなかうまくいかなかった、それをもう一回トライ、はい、チャレンジということで、まあ、そこは今回2回目でうまくできるかが問われてくる、できたらそれなりに経済発展は見られると思うので、そこはしっかり、ちょっと正直言うと今の税制度で果たして賃金企業が上げてくるかというとちょっと疑問はありますけども、まあ、そこはぜひ期待したいとは思いますけどね。
まあ、次の税制改正等で、はい、まあ、賃上げ企業には、ね、税優遇するっていうのは方針としては出てますよね。
は
い、
個人的な意見としては税優遇はいいんですが、はい、飴と鞭、だから賃金を上げない、あるいはその研究開発投資をしない企業でお金を貯めているところには、まあ、これもいろんな議論ありますけども、
はい、
課税するなり何かその無知の部分ペナルティがないと、企業としてもなかなか動かないんじゃない、はい、雨だけじゃ動かないかもしれないですね。
確かにかつてその、まあ、バブルより前の景気の良かった時期とかって、はい、賃金上げたりとか研究開発にやるっていうのは、結局置いといたって法人税で全部持ってかれちまうんだよっていう経営者のマインドもあったようですね。
今中小企業の約6割以上7割近くが赤字ですから、
は
い、だから税優遇は効かないわけですよね。
なるほど、う
ん、なのでそこもあんまり効果がない、で逆にその内部留保で現金を持ってる企業が多い、
はい、
だここをどうやって使わせるかガバナンス、コーポレートガバナンスが問われてくるので、まあ、そこは大変だと思いますけど、政府としてはそこを重点的に取り組んでもらえればなと思いますね。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひこちらもチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。12月は忙しい季節、ぜひニュースチェックはAM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。